令和6年を振り返る。杉並区の主な出来事。街づくりの新たな対話の場や、意見募集型ポータルサイト、杉並ボイスの開始。グリーンスローモビリティの本格運行開始。敵外装公園の一般公開の開始など、今年も様々な出来事がありました。区の主な取り組みなどを振り返ります。1月、能登半島地震に伴う被災地への支援。能登半島地震に伴う被災地への支援として、教職員住宅の空き室を活用して、被災者の受け入れを行ったほか、石川県七尾市に水、食料などの支援物資を提供しました。また、職員の派遣を開始しました。3月、ドッグラン広場の開設。犬が自由に運動できる場を提供するとともに、犬の適正な使用に関する普及、啓発などを行うことにより、人と動物が共生する地域社会の実現に資するため、和田堀公園内にドッグラン広場を開設しました。杉並区気候区民会議の開催。無作為抽出で選ばれた区民が気候変動対策を議論する杉並区気候区民会議を開催し、計6回の会議により2050年までに目指す区の姿や実現に向けたテーマ別の取り組みなどを意見提案にまとめました。4月、子育て応援券事業のデジタル化。デジタル応援券での支払いや、わかりやすい検索機能などを備えた子育て応援券スマートフォンアプリの運用を開始しました。また、有償の応援券の購入について、電子申請、キャッシュレス決済ができるようになりました。省エネ家電買い替え促進助成の実施。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、古いエアコン、冷蔵庫を省エネ性能の高い新品に買い替えた方に、購入費用の一部を助成する制度を実施し、家庭における CO2 排出量削減を図りました。5月、グリーンインフラを活用した水害対策の取り組みを推進するために、専門家との連携協定締結。自然環境を活用した水害対策などを検討するために、専門技術の研究や推進に向けた学びの場の提供、住民との新たなコミュニティの形成などに取り組んでいる専門家と連携し、協定を締結しました。6月、7月、まちづくりの新たな対話の場、ポータルサイト杉並ボイスの開始。区民の皆さんと共に、まちづくりに取り組む新たな対話の場として、都市計画道路も含めた将来のまちづくりについて考える、仮称デザイン会議。阿佐ヶ谷のまちづくりについて考える、阿佐ヶ谷まちづくりセッション。鉄道連続立体交差化を見据えた、下井草駅周辺のまちづくりについて考える、仮称下井草まちづくりラボがスタートしました。また、区が発信するテーマに対して、オンライン上で様々な立場の方が意見、アイデアを投稿できる場として、ポータルサイト、杉並ボイスの運用を開始しました。失語症サロンの運営開始。脳血管障害などにより、聞く、話すといった言葉でのやり取りが困難になった失語症者の社会参加、生活を支援するため、意思疎通支援者による会話支援を受けて、やり取りができる場として、失語症サロンの運営を開始しました。日本フィルハーモニー交響楽団との友好提携30周年。音楽を通した区民の豊かな交流と地域文化の振興に向けて、平成6年に友好提携を交わしてから30周年を迎えました。11月には、30周年を記念した子供向けコンサートをセッション杉並で開催しました。9月、お悔やみコーナーの開設。区民が亡くなった時の 区役所での手続きについて、ご遺族に寄り添って一つの窓口で案内するお悔やみコーナーを開設しました。10月、中央図書館座席予約システムの導入。中央図書館内の閲覧席の一部に、座席予約システムによる時間制予約席を導入しました。空き状況をリアルタイムで確認し、利用希望日7日前から座席をウェブ予約できるようになりました。坂上憩いの森の解説。貴重な民有の緑である屋敷林を土地所有者と無償借地契約を結び、区民が緑に触れ合える空間を提供する憩いの森市民緑地を南荻窪3丁目に開設しました。杉並エコ事業者認定制度の開始。脱炭素社会の実現に向け、事業者の取り組みをさらに推進するため、環境に配慮した事業活動を行う区内事業者を認定する制度を開始しました。11月、グリーンスローモビリティの本格運行を開始。電動でゆっくり走り、環境にも優しい新たな移動サービスであるグリーンスローモビリティが、荻窪駅南側地域で本格運行を開始しました。12月、敵外装公園の一般公開の開始。地元十町会の要望書をきっかけに、平成26年に敵外装の建物部分を含む敷地を取得し、およそ10年にわたり進めてきた敵外装の復元・整備が10月に完了し、12月9日から敵外装公園の一般公開を開始しました。